ヤッホー、ケイティちゃんです。 FM 横浜ポッドキャストから第1、第3、第5木曜日に配信。聞いてる？思い込み激しこ。日々の生活でも思い込みが激しめな私、ケイティちゃんが普段どんなことを考えているのかを探っていくトレジャープログラムです。 FM 横浜ポッドキャスト、ケイティちゃんがお送りする聞いてる？思い込み激しこ、よろしくね。
横浜84.7。畠山みゆきです。
カール南沢です。
毎週土曜日午前11時からお送りしています FM 横浜トラベリンライト、このオンエア直後に収録して配信しています。放送内では触れられないあんなことやこんなことまで幅広く雑談していくポッドキャストです
ね。うん、そうですということでね、はい、2023年12月2日の放送直後に収録していますよ、
はい、ウラベリン
12月号
なんと2023年
ってことは前回の収録からもう1ヶ月経ったということですね。
なんかもっと経ってる感じはするけど1ヶ月ぶりなのかな、
う
ん、
そうね、
そうですね、はい、そして本当にもう12月ですよ2023年。
もうだから今年もあと1ヶ月もう終わるということですね。いやー、これ毎年言いますけど、毎年のようにどんどんどんどん早くなっていく、ね、
それみんな言ってるんですよ。
うん、本当そうですね。
地球上のなんか時間の経ち方が変わってんじゃないかっていう感じすら。
その通りですね。
いたしますね。
でも若者たちはそんなことないんでしょ。
どうなんでしょうね。
うんうん、そうだよね。
ディレクター君は僕比較的長かったですよって、
うん、だからそれはそういうふうに言われますよね。
しまいますね。
多分そうだと思いますよ本当に。
そうだね、
うん、
ちょっと今日のシルクソニックよかった。
あ、そうですね、
うん、
ソウルミュージックね、
よかった。
あれ、アルバム聞いてなかったの？
うん、アルバム全体では聞いてないかな。
アルバムはね、やっぱり僕ら世代は胃の一番に飛びつきましたね。
そっか、
うん、だからそれでいいのかっていう気もするんですけどね、
う
ん、
どういう意味ですか？
いやいやいや、だそれが全米ナンバーになっちゃっていいのかなっていう。
ああ、そう、うんうんうん、
まあまあこの話は別にまた別の機会にしますけど、
はい
はい、
はい、あ、そうそう、12月といえばちょっとライブ情報。あ、これね、皆さんありがとうございます。25日の月曜日にねクリスマスコンサート開催するんですけども。
おお、そうですね。
そう、結構ね、すぐねソールドアウトになってね、
はい、
よかったよかった。
うん、よかったですね。12月15日までにお申し込みをいただいたお客様には、
あ、そうそうそう、はい、
お名前入りクリスマスカードをプレゼント。ほうほうほうほう。
私めが皆様のお名前を書かせていただきますので、クリスマスカードに、はい、
キスマーク付き。
キスマーク、この時代ちょっとキスマークなんかまずいですよね。どうなんでしょうね。
いや、まずくないと思いますよ。
あ、大丈夫ですかね、うん、大丈夫かな。
全然まずくないと思いますよ。
そうだよね、別にね、うん、あ、そっか、うん、じゃあそんな、うん、ことわかんない。あとね、
はい、
初めてってことじゃないんですけど、すっごい久しぶりに、はい、グッズをちょっとご用意したいなと思いまして、私が一緒に暮らしております愛犬のクルトちゃんのトートバッグ、クルちゃんトートっていうのをちょっと、
クルちゃんの、はい、絵が
クルちゃんの
ついたトートバッグ、
写真のね、
写真の、あ、はいはいはい、
はい、
へえ、
可愛いんですよクルちゃんトート、
トートバッグ、
はい、
トートバッグを作るのは初めて、
初めてです、
あ、初めてですか、
はい、そう、あ、そうですね、初めてですね、そう、嬉しいもんですね、皆さんね、
そうですか、
ほらグッズってもちろんねたくさん使って
ます、あ、もう今まで何度もいろんなもの作ってますよ、
そうですよね、うん。そう、自分でねこうサインとかしようと思ったらね、あ、ちょっと使えないなと思って、やっぱりこれデザイナーさんにやってもらうのがいいもんなんだなと思
います。今回はトートバッグ1点のみ、
はい、あ、1点のみです。
あ、そうですか、
はい、
じゃあそれは、ライブ会場で、
はい、まずは、はい、
しか手に入らないってことですか。
そうね、今のところ、うん、そうですね、なので、はい、
いや、それは貴重ですね。
ありがとうございます。
いいじゃないですか。
ありがとうございます。
いや、これがね好評だったら、うんうん、またいろんなねグッズを、
いや、作りたいですね。
いろいろ作ったりしたら面白いんじゃないですか。
あの、可愛い写真5万枚ぐらいあるんで。
ああ、そのワンちゃんの、
あ、ワンちゃんですよね、うんうんうん、それこういろんな色違いとかね。いやいや、
まあ、ワンちゃんもいいんだけど、うん、まあ、ほら、例えば畠山みゆき抱き枕とかね、
はい。 すごい、はい、あなんかあれですね、厄除けになりそうですね。
いやいやいや、そんな何言ってんですか。
ちょっとね、じゃ自分を前面にした押し出したグッズも、うん、
そ, ね、それはこの12月25日のライブ会場から、
うん、そうなの、
から、あ、そうなの、そうですか、
そう、その予定でございます。
あ、じゃあクリスマスカードに、はい、トートバッグに、はい、てんこ盛りのプレゼントがあるわけですね。プレゼントっていうか、まあ、
うんうん、
ね、
そうですね、
この時期ならではの、
そうですね、喜んでいただけると嬉しいんですけどね、はい、うん、あとね、あの初めてね、あのギター、まあ、初めてというか組み合わせなんですけど、羊毛くんと江藤由紀さんでバイオリン、初めての組み合わせで3人でやるんでね、
これ、あ、そうですね、
はい、来週リハーサルやるんですけど、どんな感じになるか、はい、はい、楽しみでございます。
なるほど、
はい、
これでもクリスマスソングとかも時期柄っていうのもあるんですけど、
やりますよ、はい、
やっぱやるんですか、
うん、やるやる、
でも一辺倒じゃないですよね、
一辺倒かもしれない。あ、
そういうもんですか。
どういうことですか。
いやいや、分からないけどね、こういう場合って
選曲とかですか。
そうそうそう、
あ、
クリスマスソング一色になっちゃうわけ。
あ、ごめんなさい、一辺倒でそういう意味か。あ、そう、それはないですけど、
あ、ではなくてね、
まあ、ほんと2曲とか。
あ、なるほどなるほど、
うんうん、そんな、
それは今は曲名は言えない。
まあそうね、
あ、なるほど、
お楽しみにしてもらうといいのかな、ね、
これでもいよいよね、あの、うん、番組でも言いましたけど、ほらマライア・キャリーの、
はい、
例の曲が、
例の曲ね、
ビルボードのヒットチャートにもまた入ってきて、
ええ、
さっきね、あの本編でほら3年連続言ったけど、4年連続ですね。
あ、4年連続1位なんだ、
うん、確か2019年だったんで。
あ、そうですか。
いや、19、20、21、22ともう1位になってるんですよ。
そうか、そう、うん、で今年はもう4位になってるってことね。
今年はもし1位になったら5年連続っていうすごいことになっちゃうんですけど、
すげえな。
いや、これはもちろんね、 Spotify 特にサブスクっていうものが、
はい、
カウントに、入ってからこういう現象が起こってるんですよ、うんうん、
おっしゃってましたね、
はい、うんうん、だからまあ言ってみればここ10年ぐらいですね、
はい、
だからもうそもそも25年前の曲が、
はい、
当時はそんなにヒットしてないんですよ。
あ、そうですか。
そうですよ、当時最高位、トップ40も入ってないぐらいですよ。
あ、そうなんだ。
だいたい季節物ってそうですよ。
そうかもね、
季節物って100位も入らないですよ、普通はね、
うんうんうん、
普通は、
うんうんうん、
はい。ただマライアはやっぱりマライアだったんで、90年代だったんで、うん、超人気絶頂の頃だったんで、うんうん、一応100人入りましたけど、
はい、
それでも100人入ったぐらいですよ。
あ、そうでしたか、
はい、でその後ずーっと入ってなかったんですよ、
うんうん、
それが10年ぐらい前かな、そういう集計方法変わってから、トップ40に入り出したんですよ、
うんうんうん、
で毎年順位を上げてたんですよね、
うんうん、
あれ今年はトップ20に入ったなとかね、今年はトップ10に入ってきたな、
うん、
でついに4年前ですよね、2019年に1位になったっていうね。
なん
と、だ要はね、これをね良しとするか、ね、どうかっていうのは何ともいろいろあるんですけど、
はい、
いろんな意味でのね記録が作できちゃったんですよ。
うん、
何かというと、普通はヒットソングっていうものは、今オンゴーイングのものがヒットするわけですよ、
うん、
それがましてやナンバーワンクラスになるとね、
はい、
うん、それが崩れたわけですよ。
そうね、
うん、
ね、
25年前の曲ですよ。
本当だね、
下手したらもう30年ぐらい前の曲ですよ、
うんうん
うん、でもっと言うと、マライアの影に隠れてますけど、ブレンダリーの、
うん、
ロッキンアラウンドザクリスマスツリー、 はい、これ1960年ぐらいの曲ですよ。
お
お、だから60数年前、
はい、
これが実はね毎年順位を上げてるんですよ。
おっとっとっとっと、
はい、で去年はなんとね最高位2位ですよ。だからマライアは1位だったんでどうしようもなかったんですけど、これがもし1位になったらですよ、60数年前に初めてチャートインした曲が、ね、今1位になるっていうね。
だから今までのね、うん、概念
と20世紀では考えられないことが起こるわけですよね。
そうなん
だ
ね、
うん、
そうですか。
あとマライア・キャリーにとってはね、18曲1位だったんですよね。タッチマイボディっていう曲が1位になってね。で、それが、なんと19曲目の1位を、この曲で達成したわけですよね。そうなると、エルビス・プレスリーを単独で抜いて、ビートルズに肉薄するという。
そうです
か。ビートルズが20曲、プレスリーが18曲なんで、
うん、
そういう位置に行った曲でもあるんですよ。いやはや、
私なんか毎年聞いてるかも、マライアのオリジナル曲なんですよね。
あ、そうですよ
ね、
はい、うわ、だからまあこれ作った人には莫大な印税はもう毎年入ってるし
作った人ってマライア本人ってこと
でしょ。いや 本人じゃないですね。作
った人、え、違うの、
作った人は、
あ、そういう意味で、誰
だったか忘れましたけど。
そうなんだ、彼女の作詞作曲じゃないんです
か。違いますね。
ああ、それは違うんだ、
はい、
そうか、
はい、そうか、まあ歌唱印税はね当然入ってますから、
うんうんうんうん、そうですね、
はい、
ねえ、そしてまあこうライブといえばですね、カオルさん、
はい、
この前ダリル&トッド・ラングレンのコンサート行かれたってことですけど。
行きました。
どうだった。
いや、これはもう、予想してましたけど、
うん、
ダリル77歳、はい、トッド75歳、
はい、
まあその年齢を鑑みるに素晴らしい歌声でしたね。
あ、そうですか、
はい、こんなに出るんだと思った。
あ、そう、うん、これあのダリルの、バンドで歌ったんですか、みんな。
いやいや、あのまずはトッド・ラングレンのショーが1時間あって、
あ、
その後ダリルのショーが1時間あって、
あ、もう完全別、
アンコールで3曲一緒にやったかな。
あ、そうなんですね、
うんうん、はい、3曲、自分ダリルの持ち歌とトッドの持ち歌と、あとは何だったっけな、うん、あの3曲やりましたね、
うん、
はい、デュエットで
仲良さげにしてました。
そうですね、うん、トッドがね、あのトッドって90年代以降ね、あのいわゆるコンピューターミュージックに傾倒してるんで、新譜も大体そんな感じだったんで、90年代以降のライブってもうその一辺倒だったんですよ。だからかつてのヒットソングとか封印してたんですよ、ほぼほぼほぼほぼね。それをね、かなり封印を解いた感じ、今回のライブは。まあまあ多分日本用のライブになったんでしょうけどね。アイソーザライトやったんですよ。だそれはね、普通やんないですよ、トッドは。
そ
う、うん。
そうなんだ。
はい。
トッドってあのほら、マルチプレイヤーだからね、本当は、ね。
そう。
ね、何でも、
うん、
自分で演奏できちゃう。
まあもう本当ここ25年ぐらいは、もうコンピューターミュージックなんで、あの人は。
そっか、はい。アイソーザライトね、大好きですよ。
はい。あとね、二人で、アンコールで二人でやったのがね、Can We Still Be Friends っていう曲やったんですよ。
あらまあ。
トッド・ラングレンのね。
うん、
僕の大好きな曲で、ちょっと涙流しちゃいましたね。
しかもそんなね、こう、
はい、しかもピアノで、
あら、
ダリルのピアノ。
あら、まあ、
うん、
そうですか。
あとね、ダリル、佇まいかっこいい、やっぱり。
うん、彼だってエロいもん。
うん、
うん、
そうね。
ねえ、
はい、
彼だってだって。
そうです。
そうですね。
あ、じゃあ多分作詞かな。
今ここで情報が。
うん、マライアキャリー、そっか、入ってんだ。そうだ、オルタ・アラシエフ、うん、はい、
恋人たちのクリスマスになんとマライアキャリーがクレジット入ってるじゃないですか。
ああ、じゃあ多分じゃあ作詞やってんだな。
そうか、
うん、
そ
っ
か。
うわ、すごいな、マライア。
すごいよ、はい、すごいな。あ、プロデューサー
なんだ。なるほど、
なるほどね。まあでもあれですよね、そう思うと過去にこう発表した作品っていっぱいある、うん、まあ私もあるんですけど、はいはい、どうしてもその近年というか、そのやる曲決まってきちゃうじゃない、なんとなく大体。
そうですね。
うん、だけどその昔の曲にこう脚光を、なんていうのかな、まあ自分的に浴びせて、でまたこう人に聞いてもらうためにそのツアーやるとかね、そういう発想もいいんだな、
ね、そうですね、うん、まああのベテランアーティストはそういうパターンは、うん、まあ散見されがちですよね。
あのね、
うん、
うん、
まさしく今回のダリルのツアーなんかそうですよね。
ああ、そうなんだ、
うん、だってホーランドっていうの曲やるんですよ。
ねえ、
うん、
ねえ、
はい、
うん、
ダリルのソロだけじゃなくて、
うん、ねえ、
うん、だからそういう、まあ、かつてのね、まあ、アーカイブとしてのね、
うん、
だからまあある意味多分本人も、
はい、
あのそういうツアーとか、まあ、最後だろうなぐらい の覚悟は あってやってるんだろうけどね。さすがに77歳でね、ツアーやってますからね。でもなんか日本に来てくれて嬉しかったですよ、本当に。
まさかね、日本でこの2人のコンサートが実現するとはね。
はい、
なんかダリル&トッド・ラングレンのコンサートの話から自分の話もなんですけど、来年1月19日の金曜日に、
はい、
ナタリー・ワイズ、これね、高野博さん ビッケ なんていうの、スポークマーズっていうのかな、うんうん、ちょっとラップともまたちょっと違うんですけども
ありましたね昔 ね、要はラップの前ぐらいにね、うん、そうスポークマーズっていうのか
な、まあ、日本語でね、
うんうん、アメリカでそういう文化はありましたよね。
あ、そうですか、
はい、
でそういうスタイルなのかな、まあ、ナタリー・ワイズの皆さんとイベントが決まりまして、はい、1月19日の金曜日、下北沢のクラブ Q というところでやりますので、ぜひ皆様
クラブ Q、
クラブ Q これね、うん、ここね、私があの上京してきて、
あ、さっき言ってましたね、
ダブルフェイマスっていうバンド初めてやらせてもらったんですけど、ね、クラブ Q で初めてやったと思うんだよな、
初、
うん、
初上京してのライブがこのクラブ Q だったんですね、
はいはい、
じゃあ結構、うん、クラブ Q はじゃあ結構老舗なんですね。
そう、 あのそうだと思いますよ、久しぶりにねやらせてもらうんで、
なるほど、
よろしくお願いいたします。
はい、
はい、
よろしくお願いします。
はい、ということでそろそろ お時間ですので、ね、うん、じゃあ皆様また聞いてください。今日ありがとうございました。
ありがとうございました。 FM 横浜ポッドキャスト